皆さんおはようございます。今日も聞いてできること感謝します。今日ですね、この主の、私はブドウの木と言ったその箇所から説教させていただきますけれども、私がですね、ずっと考えさせられていることがあります。それは、どうしたら身を見られない、どうしたら自分は身を見合わせることができるんだろうかということです。どうしたら自分は身を見合わせることができるのか、そこで、いつも考えさせられるのは根っこの部分です。根っこの部分です。なぜならば根っこが身を見合わせるからです。根本の原因っていう言葉がありますね。根本の原因、自分の身に起こっていることや、自分が今経験していることの根本の原因は何なのか、自分の成功あるいは自分の失敗は何がこう根底になっている原因なのかということですね。ある領域ある分野においては、自分は、たくさんの良い意味を実らせています。たくさん祝福されているなというふうに感じる部分があります。と同時におそらく皆さんもそうかと思いますけれども、あまり良い身を実らせていない部分もあるわけですね。悪い身を実らせている部分もあるわけです。私は良い身を実らせたいなって思うようになりました。そして学びを続けていく中でどうやら根っこに原因があるということが分かるようになってきました。私たちよく寝るよりもですね、この見えるところ、この目に気を取られてしまいがちなわけですね。根の部分よりも、まあ、目に見えるパフォーマンスっていうか、人の目に見える部分、この目につくところ、あるいはこう結果ですとかね、そういうところに気を取られがちなんですけれども、けれども身を目指せるためには、その土台となっている根っこ、根底になっている根っこの部分こそが大事であるということなんです。So I've been thinking.How can I bear fruit in my life? And that led me to think about roots, because the roots produce fruit. So what's the root cause of my success? What's the root cause of my failure in my life? What's the root cause of what I'm going through or what I'm experiencing, whether it's success or failure?There are some areas in my life that I see lots of good fruit. I feel extremely blessed. But I also feel, and I think you feel the same way, but I find some not good fruit, sometimes bad fruit. So I started to think, I want to produce good fruit. So through my study personally, it took me to the root.And we tend to focus on fruit instead of root. We tend to focus on our outward performance and how I look more than the root. But that's the root that causes the fruit. ヨハネの、今日の箇所の、15章の、8節のところに、こういうふうに書いてあります。あなた方が豊かに身を結び私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。ですから神様は私が皆さんが豊かに身を結ぶことを望んでおられる、願っておられるわけですね。私がもし良い身を実らせるならば、神様に栄光をお返しすることができるからだって聖書は言っているわけです。けれども私たちは結果を求めるあまりにですね、結果をもたらすための根っこよりも2焦点を置くよりも良い身を結ばせようとしてしまって、結果とか目に見える分ばかりに焦点を置いてしまう傾向があるということです。そこで何個か質問させていただきます。私たちの人生で祝福されている根本の原因は何でしょうか。あなたの人生でまだ縛られている部分、手放せていない部分があるとするならば、何が根本の原因なんでしょうか。私たちの持っている罪の根本的な原因は何でしょうか。何でも自分の思い通りにいかないと、気が済まない、自分が全てをコントロールしていないと気が済まない、何が根本の原因なんでしょうか。何が健全な人間関係を築けない根本の原因なんでしょうか。 不健全な関係からまた不健全な関係に行ってしまう、何が根本の原因なんでしょうか。他の人のこと考えてなくて自分のこととしてね、見つめてみてくださいね。何が根本の原因なんでしょうか。経済的な成功している根本の原因は何でしょうか。経済的に苦労している根本の原因は何でしょうか。多くの人は経済的な問題が続いていくわけですね。何がその根本にある原因なんでしょうか。まあ、っていう具合に、まあ、わかりますでしょうかね。このリストでいくらでもこう永遠に続けていくことができるわけです。何が根本、根本になっている原因なんでしょうか。So John 15:8 verse 8 says, This is my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. So I know God wants me to bear good fruit, so that brings a glory all to God.When I bear good fruit. But I think we focus on trying to bear fruit, good fruit, instead of focusing on the root. Or root problems, you know, root causal problems. So let me ask you some questions. What's the root cause of blessings in your life? What's the root cause of that? What's the root cause of bondage in your lives?Something you cannot release. What's the root cause of that? What's the root cause of the sin you have? What's the cause they have to have it their way, need to control everything? What's the root cause of that? What's the root cause of bad relationships? They go from bad relationship to another bad relationships. What's the root cause of that? You know, instead of focusing on other people, let's look inwardly, okay? What's the root cause of that?What's the root cause of financial success or financial struggles? You know, lots of people continue financial struggles. What's the root cause of that? You know, I can continue forever, you know, I can go on for and on and on. But you understand what I'm saying? What's the root cause?今日はですね、私たちの身は根から来るっていうことをしっかりと押さえておいた上で、今朝はこのブドウの木の、イエス様の例え話から、考えていきたいというふうに思っています。 So the fruit displayed、in our lives comes from a root. Having said that、let us think about more deeply about Jesus' parable of, you know, about vine today. はい、まず一つ目のポイントです。それは、イエス様がブドウの木、あるいはイエス様ことが猫であるということですね。5節、私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからであるというふうにイエス様言っておられます。イエス様が私たちのうちに良い実を実らせてくださるんだ。イエス様は猫であるならばですよ。そしてイエス様なしには私たちは身を結ぶことができないんですよ。でもイエス様を通してであるならば、私たちはどんなことでもできるし、良い身を結ばせることができるんですよ。鍵はイエス様につながっていること、そしてイエス様が私たちのうちにおられることです。 So the number one point is、Jesus is the vine or root in another word.Verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So Jesus produces good fruit in us. And without him, we cannot do anything. But through Christ, we can do all things and we can bear much fruit. The key is to abide in him and let him abide in us.私たちの、問題の根本的な原因は何なのか。それは、私たちの神様に対する態度です。神からの独立宣言ですよ。神なんていらない、私なしであなた方は何もできませんって言われましたけど、そんなことないでしょ。私はこれだけ動くことできますよって証明してみせますよ。神様抜きで他の人の助けもなしで。根本の原因は私たちの神に対する姿勢です。 最初の罪はどこから始まったでしょうか。エデンの園ですね。創世記の3章。もともと私たちは神様とつながっている。お互いともつながっていて、他の動物たちとも完全につながっていました。そこには完全なる調和、完全なる一致、完全な平和がありました。けれども私たちがそれをぐちゃぐちゃに壊してしまったんです。私たちは神様の権威に逆らって反逆して、神の言葉に不信感を抱いて、そして神の命令に従いませんでした。罪の根源、それは我々の傲慢さ、自己中心性です。サタンは神に対しての疑いと不信感の種をエヴァにまず植え付けました。そしてその騙されたエヴァは、エヴァを騙すことに成功して、その後エヴァとアダムは食べてはいけないって言われていたはずの実から取って食べてしまったわけですね。罪はそこから始まったわけです。
So the root cause of our problems that is our attitude toward God. But Jesus said, without me you can do nothing. But really, I can do something without him. I want to prove that I can do something without him. The declaration of independence from God. I don't need God. I can live alone. I don't need any other people's help. The original sin started where? In the Garden of Eden, Genesis 3. Originally, we were connected with God, connected with each other, connected with other animals. There was complete harmony, complete unity, complete peace. But we blew it. We rebelled against God's authority. We distrusted God's words. We disobeyed God's commands. Root cause of sin, that is our arrogance. That is our self-centeredness. I'm the first. Someone is saying nowadays, but me first. So Satan gave Eve a seed of distrust and doubt, and succeeded deceiving Eve. And Eve and Adam ate the fruit that they were not supposed to eat. They are told not to eat. まあ、このようにして神様との関係が断たれた。そしてお互いとの関係が断たれた。そこから私たちの罪は始まったんです。So, Adam and Eve's connection with God was cut off. And the connection with each other is cut off also.Our sin started there.
イエス様言われます。私はブドウの木、あなた方は枝である。人は私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである、というふうに言っておられます。人は一人で生きていくことはできません。神様が必要です。私たちは一人で生きていることはできません。他の人たちの助けが必要です。でも悪魔言ってくるんですね。そんなことないよ、生きていけるさ一人だって、証明してみせろよ、自分の力を、自分がいかに知ってるか、自分の知恵を、一人でも何でもできるって証明してみせろよ。そうさせられてくるわけですね。でもそれは嘘です、嘘です。なぜならば自己中心の道は死への道だからです。人は一人では生きていくことはできません。私たちはイエス様につながっている必要があります。枝は木から切り離されてしまうと枯れて死んでしまうわけですよね。もう悪魔にしてみたら、人を神と切り離して、教会からも切り離して、牧師や宣教師たちとも切り離してしまえば大不成功ですよ。もう電源からプラグを抜いてしまったら大成功なわけですよね。栄養分が枝に行かなくなるわけですから、そうなると枝は 腐ってしまって枯れてしまって死んでしまうのは時間の問題だからです。6節続く6節にこういうふうに書いてありますね。私につながっていない人がいれば枝のように外に投げ捨てられて枯れる、そして集められ火に投げ捨て入れられて焼かれてしまうって言っています。もし離れているならば処分されるっていうんですね。もう信仰というのは生優しいものではないっていうことが分かります。生きるか死ぬかの問題である。ですので質問はこれですね。あなたはイエス様と教会と牧会者スタッフたちとあるいはお互いとしっかりつながってますかということだと思います。So Jesus says, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So humans cannot live alone. We need God. We can live alone. We need each other's help. But Satan speaks to us. No. You can live without God.Prove how much you know. Prove your wisdom. Prove your strength. Prove your power. Prove it. Prove that you can do all things without him. He whispered that to you. But that's a lie. Because the way of selfishness is always a way to death and destruction.We cannot live alone. We need Jesus Christ. And we cannot live alone. We need each other's help. If branches are cut off from a tree, what happens to the branch? For Satan, if he can cut us off from him, from God, from his church, from his pastoral staff, and each other, that's a huge success.Because it's like pulling out a plug from a power supply. The branch will not receive the nutrients. And it's just a matter of time to be rotten, wither, and die. John 15, the following verse 6 says, If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into fire, and burned.If we are not connected, we are thrown away. So faith is not an easy business. It's a serious business. It's a matter of life or death. Live or die, right? So the question would be, are you connected with God, His church, pastoral staff, and each other?2番目のポイントいきますね。私たちは枝であるということですね。The second point is we are branches. え、先ほど言った、今の15章の、箇所以外にも、まあ、こういう箇所がありますね。エレミアの31章28節。かつて彼らを抜き、壊し、破壊し、滅ぼし、災いをもたらそうと見張っていたが、今私は彼らを立て、また植えようと見張っていると主は言われる。今私は彼らを立て、また植えようと見張っている。もしかしたら、今根を抜いてもう一度新しい木として植え替える必要があるかもしれません。悔い改めて自分の中にある悪い根を根こそぎ抜いてしまう必要があるかもしれません。お産の痛みって言うんでしょうね。お産経験したことがないのでわからないですけど、お産の痛み、産みの苦しみって言うんでしょうかね、痛みを伴うかもしれないんですけれども、でもそれこそが誠に変えられる、真に変えられる始まり、成長の始まりなんですね。ヨハネの3章3節、イエスも言われました。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできませんよと言っていました。So Jeremiah 31:28 that says,
just as I watched over them to uproot and tear down, and to overthrow, destroy, and bring disaster, so I watch over them to build and to plant, declares the Lord. Is it time to uproot and replant? Maybe you need to repent and pull out the bad roots in your lives. John 3:3, Jesus says, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Unless you are born again. You may have a delivery of, plenty of delivery if you have experienced. I've never experienced, so I don't know the pain of delivery, but it must be the pain of delivery, the birth pain. You know, it may be accompanied with some pain, but that may be the beginning of the true transformation, the true transformation, the beginning of growth. はい、もう一箇所、詩編80編の、9章から9節から10節。あなたはブドウの木をエジプトから移し、多くの民を追い出してこれを植えられました。そのために場所を整え、根付かせ、その木は地に広がりましたっていうね、伝説があります。私たちは、悪い根っこは抜いて、主の家である一つの教会に自分自身をしっかりと植えて、しっかりと根付かせていく必要があるということですね。我々礼拝に参加してメッセージ聞くだけではダメですよ。信仰は聞くことから始まるっていうふうに礼拝書に書いてありますけれども、多分始まりにすぎません。きっかけ作りで私言ってるだけですから、そこからどうするかっていうのは、そこから皆さんと神様との関係、そこから始まっていくわけでしょ。ですので、ただ一人ではなかなか一人ヨガになってしまいがちなんですので、やっぱりね、聖書のクラス、あるいは、そういう小グループ、奉仕活動を通して、教会にしっかり根付いて、携わっていく必要がある。で、その時に私たち花火が泣かせて、たくさん読み直していくことができるんだ。神様の愛にしっかり結びつけば、つくほど、霊的な実が、豊かな実を実らせるということが可能になっていきます。So, Psalm 8:9-10. You transplanted a vine from Egypt. You drove out the nations and planted it. You cleared the ground for it, and it took root and filled the land. You must take root by planting ourselves in the house of the Lord. And it's not enough to attend church and hear a message only. We flourish when we are connected and involved in the Bible class. You know, in our church through small groups or our Bible classes or ministries. As we go deep into His love, we start to flourish and you know, blossom bear fruit that lasts. はい、もう一つのポイント。良い木は刈り込みされなければならないということです。良い木は刈り込みをされなければならないということですね。The number three point is a good tree must be pruned. イエス様は言われました。2節。実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。っていうふうに書いてある。これちょっと手入れだとね、あまり意味、新改訳、新教条約あまり意味伝わってこないですけど、新改訳では刈り入れ、刈り込みですね、刈り込みをなさるっていうふうに訳されています。刈り込み、剪定ですね。刈り込み、剪定、チョキンって枝を切るっていうやつですけれども、なぜ刈り込みをしなければならないでしょうかね。こう書いてある通りですよ。実を結ぶためにいよいよ豊かに実を結ぶようにちょきんと手入れをされる必要があるということです。もっと豊かに実を結ぶようになるためだっていうわけですね。皆さん本当かなってね、来て、私も本当かなと思ったんですよ。先週の匠くんみたいにね、本当かなと思ったので、匠くんから学んでですね、これはちょっと直接植木屋さんに電話してみようと思ってですね、ちょっと連絡してみたんですね。ドイツに全国的に展開している、剪定屋さんに連絡してみました。すると、大きく2つ役割があるっていうふうに言ってました。一つは見た目を整えるっていう、意味合いも強いんだけれども、それ以上に実は風通しを良くする。風通しを良くすることによって、蜂の質が、蜂が巣を作ってしまうのを予防したりとか、あるいは毛虫ですね。毛虫とか虫がこう住まいとなってしまうのを防止することにもつながるって言ってました。
でもう一つはですね、この不要な枝をちょんちょんってこうなくすと、もっとこう光が入ってくるような、もっと空気、風通しが良くなるので、植物がもっと健康になる。健康を取り戻すためだって言ってましたね。葉っぱが多すぎると必要な日光が届かない。必要ない葉っぱは取り除かなければいけない。刈り込みをすることで植物が健康を取り戻す。栄養が木全体に行き渡るようになる。木の成長にも良い影響が出る。木や庭全体の日当たりも良くなる、風通しも良くなる、まあ、そういうふうに言ってみて、いうことでした。So, why pruning? Jesus says, so that it may bear more fruit. So, in order for the plant to bear more fruit, it must be pruned. Okay? And I thought, really?Like Takumi, you know. So I learned something from Takumi, and I contacted a pruning vendor. And they told me that basically pruning does two things. By thinning out the leaves and branches, it prevents, like beehive, or, you know, some of the woolly worm start to leave. It prevents that.And secondly, by thinning out the leaves and branches, more light can come in, more air can come in, and so that the plant, that makes the plant healthier. So too many leaves rob the plants of needed sunlight, and we need to get rid of the unnecessary leaves. And it forces the plant to recuperate from the pruning.So the nutrients are penetrated to the whole tree. And so that impacts the growth of the tree itself. はい、確かにですね、この刈り込みというのは、貯金ってね、刈り込みをされるって痛いわけですよね。痛い。でもその結果、植物は生い茂るっていうわけですね。皆さんは、人生の中でとても快適とは言えない状況、でも、逆にそれを通して神様に変えられたっていう、身を結んだっていう体験をしたことはないでしょうか。とても変えてきては言えない状況の中で、でも神様、イエス様に似たものとされるっていう、そういう体験をしたことはないでしょうかね。刈り込みっていうのはその時は確かに痛いわけですが、豊かな身を実らせる結果になることも可能であるんだ。枝が刈り込まれた後には木全体はもっと強く、もっと健康に、もっと実を結ぶ準備が整っているんだ。私たち放っておくとですね、もう枝が勝手な方向に伸びていくようにですね、独りよがりになって、もう勝手な方向に伸びていきがちなんです。庭師に、剪定をきちんとしてもらっていないと、私たちは枝のように、長くなって、枝と葉っぱは成長していくけれども、ちっとも実は実っていないっていうこともあり得るわけですよね。So for sure, the pruning is painful. It hurts, but it makes a plant flourish as a result. Have you experienced a situation that was extremely uncomfortable, but produced godly change in your life? A pruning hurts for a moment, for sure, but it's possible.It's possible that it benefits result in abundant fruit. After the branches are pruned, the entire vine is stronger, healthier, and ready to produce more fruit. And we other branches that naturally tend to grow in a wrong range. If we are not pruned by the gardener, we tend to grow stems and leaves.Longer branches, but little fruit.
皆さんにはもしかしたら全然実らせていない領域部分があるかもしれません。もしかしたらそれは自分の方が知っているぞっていう、そういう、プライド、霊的なプライドを困惑さかもしれません。あるいは妬みとか、古い恨みとかつらみかもしれません。親から受け継いでいるとかかもしれません。自分の間違い、自分自身の間違いよりも他の人の間違いを指摘してしまいたがる傾向にあるかもしれません。 神様は私たちの成長を阻もうとする部分を明らかにされて、それを砕いて砕いて取り除くプロセスを取り計られるお方です。立法連は、こういうふうに言っています。私たちは逆境というハンマーとのみによって整えられていく宝石のようなものです。宝石細工師のハンマーではそのザラザラした角を落とすことができなければ、神は弦を両手で使用するお方ハンマーを使われるでしょう。もし私たちが頑固なら、神は削岩機を取り出されます。神は必要なものは何でもお持ちになるのです、というふうに言っています。So you may have some areas that are not producing good fruit at all. And maybe that is our intellectual pride. Or could be our old grudge. Or could be the iniquity we inherited from our parents. Maybe the tendency to look at the mistakes of others rather than the mistakes of our own selves. But God identifies those areas in our lives that are stopping our growth, and He sets about the process of removing them. I recall and says, we are like jewels, shaped with a hammer and chisel of adversity. If a jewel's hammer isn't strong enough to chip off our rough edges, God will use a sledgehammer. If we are very stubborn, He uses a jackhammer.He will use whatever it takes. 、はい、ヘブライの12章10節にから11節まで、霊的訓練の、ね、ところですが、肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父は私たちの益となるようにご自分の神性に預からせる目的で私たちを鍛えられるのです。こうした鍛錬というものは当然喜ばしいものではなく悲しいものと思われるものですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた身を結ばせるのですと言っています。ですから刈り込みというのは罰ではない、罰ではないですね。神様は罰ではなくて、もっと身を結ばされるためのものなんだということです。刈り込みなしに私たちは豊かな身を結ばせることができないわけです。ある人は言いました。霊的な刈り込みの痛みは私たちが成長するために何かを手放せば霊的な刈り込みの痛みというのは私たちが成長するために何かを手放さなければならないときに不本意に感じる、手放したくない、嫌だと思う痛みの結果であると言っています。子供は注射やだやだって、ね、泣き叫ぶわけですけど、私たちは、ね、刈り込まれるのちょっとからも嫌なわけですね。痛い。でも神様は私たちの刈り込みをされるんです。なんでですか？私たちを愛しておられるからです。書いてある通りです。親が愛しているから子供を叱る、訓練するわけですよね。神様は私たちの刈り込みをされます。私たちがもっとたくさんの実を結ばせるためです。 So Hebrews 12:10-11 It's talking about spiritual discipline, right? They disciplined us, this is talking about human fathers and mothers, disciplined us for a while as they thought best. But God disciplines us for our good in order that we may share in His holinessNo discipline seems present at that time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. So why pruning? Well, pruning is not a punishment. It is to bear more fruit. Without pruning, we cannot bear much fruit. I've heard a person saying,The pain of spiritual pruning is a result of our reluctance to give up whatever inhibits our growth. But we do not like to be pruned. And more than children like to receive shots. It hurts. But God prunes us. Why? Because He loves us.
He prunes us so that we can bear more fruit.
はい、まとめに入ります、先週も実を結ぶ人生のためにっていう質問だったんですが、また違う角度からとね考えてみるポイント、今日教えられたポイント、それはイエス様がブドウの木である、イエス様こそが根っこであるということ、そして私たちはその枝である、つながっている必要がある、そして領域は刈り込みをされるなければなりませんということです。そう、
The question to think about is the same as the last sermon I did, but a different angle, the Bible is teaching. Number one, Jesus is a vine. He is a root. And we are branches. We need to be connected with Jesus Christ. And the tree must be pruned.
はい、なので、今週あるいはこれからで、ね、ちょっと皆さんで黙想して、あるいは祈り、あるいは、まあ、小グループとかでね、話し合うことができる課題として3つ挙げました。1つ目、キリストにじゃあつながっているっていうのはどういう意味なんでしょうか。具体的にキリストにつながっているっていうのはどういう意味なんでしょうか。2つ目、ブドウの木であるイエス様につながり続けるためにあなたは何をすることができるでしょうか。何をしているでしょうか。あるいはしてないならば何をすることができるでしょうか。3番目、快適とは言えない状況の中で神に変えられた、そういう体験したことがありますか。あなたは分かっちゃってみてくださいということです。 OK, so three questions you can get through on it and meditate on it this weekSo what does it mean to abide in Christ? What does it mean? Completely. Practically speaking. Number two, what can you do to stay connected to Christ, our vine? What can you do? What are you doing? If you're not doing anything, what can you do about it? Number three, have you experienced a situation that was extremely uncomfortable but produced godly change in your life? Share with the group. I apologize, I don't know, let's pray. Tenno Tosama, あなたの素晴らしい知恵、また導きに感謝いたします。あなたに時があることを感謝いたします。私たち、さまざまな人生の時がありますが、それぞれの時において神様が治め、教え、諭し、導いてくださっておられることをありがとうございます。私たちそれぞれの生活の中で刈り込みをされなければいけない部分があることを告白します。どうぞその領域を示してください。私たちがもっと強く健康的な根を張るための手助けとなる聖書クラスや学びの前へと私たちのことを導いてください。どうぞ人生の中で良い時だけではなくて困難な時もありますが、困難な時を通して祈る力、また愛、前に進む勇気を与えてください。あなたの愛にしっかりと目指して、あなたの御言葉に深く掘り下げていくことができるように助けてください。神様、私たちあなたの豊かな身を祈らせたいです。 But I thank you so much for raining everythingWe know that we have time. Everything has a time. Thank you so much for your great wisdom and guidance. Please help us to reveal the areas in our lives that need attention. Reveal to us the areas we must be pruned. By your wisdom, please guide us.To the people, classes, and groups in the church that can help us establish strong and healthy roots. Give us love. Give us courage to go forward. Give us strength to pray through difficult times in our lives. And help us to be rooted in your deep love and dig deeper in your word. We want to bear your fruit that is good and holy.In Jesus' name, 皆様の名前をお願いします。